皆さんこんばんにゃということで始まりました、エイミーと太郎の小ネタ超特急でございます。はい、こんばんは、エイミーです。
はい、太郎です。そして不調です。
はい、遠赤外線のようにあなたの心にもわんと作用する、そんな小ネタ超特急の発車でございます。
ね、無事第2回目も迎えまして ね
初回放送も本当に聞いててヒヤヒヤもんだったんですけれどもね、まあ頑張って2回目もやっていきたいと思います。今回の内容はですね、今月のあれのコーナーでは、ストロベリーナプキンの院長でいらっしゃいます、はい、太一院長様をゲストに迎えてですね、
院長
熱くかつ緩く話をですねお伺いしたいと思います。そして引き続きですね、太一院長様には、スタジオに残っていきまして、アンケート俺の話、テーマはですね今回は、あなたの素朴な疑問、こちらの方をですねご紹介していきたいと思います。
いろいろいただきました、本当に ね、ありがとうございます。
ありがとうございます。そして今月のこれ、ご紹介するのはですね、エイミーセレクト二宮智子の平成酔っ払い研究所、
酔っ払いね。
そして太郎セレクトは、
週刊モーニングにて連載されてましたゴールデンラッキーですね。
あ、こちらの榎本俊二さん、
榎本俊二の、
はい、ゴールデンラッキーということ、あとですね太一院長さんもね、あの漫画ちょっとセレクトして持ってきていただいてるということなんで、これをですねまた後ほどご紹介するのも楽しみにしていきたいと思います。あとさ、太郎ちゃんが番組のブログで書いてたさ、あれ何よ、あのなんか年賀、
あれね、あれあのなんかね、なんて言うんですか、ちょっと最近ちょっと自分の中で微妙にちょっと流行ってるものがあるんですけども、ローカルヒーローですね、
科学戦隊ものみたいな感じね、
科学戦隊ものみたいな感じで、ちょっとあの要するに地域の人たちを守っている、地域のみの限定のヒーローの人たちですね。まあ、あのしかもなんかローカルヒーローという盾でドドンとくくられてるんですけど、その中もいっぱいあるんですけど、その中でもちょっと私がですね、あのちょっとあの知り合いのデザイナーさんから教えていただいたすごいヒーローもので、秋田県のですね、超人ネイガーっていう
秋田の超人ネイガー、超人ネイガーはピンなの、グループ、
これ
グループなの、
ピンなんですね、なんかこの秋田県民の、秋田県民による秋田県民のためのヒーロー計画っていうのがありましてもうなんかあの秋田県っていう人がなんか豪爵っていうなんか、あの石のなんかパワーを食らって超人ネイガーになるらしいんですけど、でこのネイガーなんかね、あのすごいあのブログとかもやってて、サイトもすごいなんか
サイト持ってんだ、ネイガー
サイト持ってんですよちゃんと、それでなんかこのそのサイトではなんかもうネイガー図鑑とかですね、まあ、いろいろとこと細かに分析されてらっしゃるんですけど、私がちょっと驚愕したのがですね、このネイガーがですね、使用してる武器とかもですね、全部なんかあのこま、こと細かな説明があって、私がちょっとびっくりしたのがですね、これですね、鎌倉ナックルっていうですね、
鎌倉ナックル、
鎌倉ナックル、あの拳の先に鎌倉型のなんか被せ物が入りましてこれをすることによってパンチ力が通常の3倍ぐらいになるという、
あのむしろパンチ力は減るんでない、
なんかもうしかもよく見ても何をどう見ても発泡スチロール製っぽいんですけど、でもこれでなんかこう3倍ぐらいのパンチ力で敵を殴れるという感じの、
むしろパワーが3分の1に減るとしか思えないんだけど、私は、
まあ、そんな感じで、もう本当に秋田の名産とかも秋田を象徴するもの全てがちょっとこのネイガーの小道具になってて、まあキリタンポの形をしたキリタンソードとかですねそういうなんかもうね、あとブリコガンというなんかこうハタハタっていうなんかお魚の形をした銃とか、まあ、いろいろあるんですけど、あと漢字キックっていうこの漢字を使用したこのキックとかですね、まあいろんなものが
わざわざ漢字キックを、あの発動するためには一回漢字を装着して
から相手をガツンとこう殴っ蹴っちゃうというか、
もちろんその時はお約束として、あの敵側は漢字を装着し終わるまではその立ち位置で待ってなきゃいけないってことでしょ。
そこでもう待っとかないといけないそれで移動するときはちゃんとコンバインとかです
ね、コンバインに乗っている
のちゃんと稲を植えながらなんかこう移動するっていう、すごい
土起こしもできますみたいな感じね、ま
あ、そんな秋田がちょっと暑いんですけど、実は沖縄もものすごい暑くてですね、
沖縄
だってもうかなりのものがいるんですよ、あのまあ私が知るところですと、まあ、南部の方ですと、まあ、灰原のね、カボッチャマンとかがいまして、でそのカボッチャマンもすげえなと思ったら、そしたら与那原町にも ヨナバルファイター3っていうヒーローものが
3人ってことは8と8、ね、サンバル関係みたいな感じ、
サンバル関係みたいな感じ、うん、そうそうそう、でちゃんとメンバーがひじきブラック、綱引きイエロー、河原レッドっていうこの3人でそのうち1人は私の知ってるやつなんですけどイエローがですね、
綱引きイエロー、
まあ、かなりね、あのこのヨナバルファイターズはですね、うん、運玉森っていうところで秘密基地があって、そこで日々人知れず修行しているそうなんですけど、
あ喫茶店、ね、お屋さん系ではないんだ、
そ そうなんですよ、うん、その運玉森でやってて、しかもちゃんとね、ヨナバルファイターズ3の法律顧問までいてそうやってみんなでミーティングをしたりとかですね、活動したりとか、
法律顧問まで雇うとはしっかりと、もう一企業として成り立ってる感もあるね、
ちゃんとしてるんですよ本当に。
これヨナバル3ももしかしたらサイトがあるのかな、
これあの一応このヨナバル町のサイトの中に、うん、
え、ヨナバル町のサイトの中にな
んかありましたよ、うん、
じゃあもし見たかったらこれあのカタカナでヨナバル3で、
ヨナバルファイターとか、
ヨナバルファイター、うん、
探ってみると良きではないかと。
ああいいね、ますますご当地もの
ますます地元ヒーローもの、ね、素敵だな。
那覇でもぜひね、那覇いるのかな、那覇では聞いたことないんだけど、
那覇にもいるみたいなんですよ、シーサーマン系のものがね、なんかそれでも結構実はいろんな私たちの身近なところにヒーローがいるもん、
ね、もしかしたら同級生だったあの人がヒーローになってるかもしれない、ね、
私の友達の親戚がヒーローになってるかもしれないです本当に。
そうだね、
そんな感じですけどね、
う
ん、ま
あ、ぜひですね、いろんなご当地のヒーローネタとかもね、面白いのこんなのありましたよっていうのもあったらブログの方にも書き込んでもらいたいと思います、う
ん、そんな感じですかね、うん、
あとね、うん、私がね、うん、ちょっとね悲しいことがあったんだけど、
悲しいことが、
あのさ、あの、うん、前回の放送で散々話し倒した、うん、ポーションに、
ポーションね、
一回も出会えず、ポーション祭りは集結した模様。
あれ期間限定だったんだね。
期間限定だったのに、一回もさ、あの何、私毎回も期間中行ってたわけよコンビニ。そして毎回棚の空きスペースだけを眺めてうなだれて帰るっていうのをやってたのね。
絶対なんかこうみんな本当にもう。上手がいるね。
ね、なんかあれの、あの、なんだっけ、あの、特別ボトル、限定版の、あの、600円ぐらいのボトルをフルコンプリートしたとかいう人がネットに載せてたりすると、すんごいジェラシー感じるのよ。
気悔しい、気悔しい。ね、
なんか、もう本当コンビニの店長とかに知り合い作っとけばよかった。すごい悔しい思いをしてます。うん、あとね、あの先月、うん、あの喋りたかったんだけど喋れなかったことがあって、うん、あのね、この番組でね、うん、もう二度と名前が出てくるかどうか分かんないんだけど、高、うん、田久美さん、
高田久美、あの高田久美といえばもうエロかっこいいで、ね、
そうそう、高田久美さんの認識の違い、うん、あの、うん、ファイナルファンタジーマニアと、うん、あの一般の、うん、あの人たちの中には、うん、あのこう認識のズレがすごく激しいっていう、うん、ね、うん、あのファイナルファンタジーの10と10-2やった人だったら分かると思うんですけど、うん、あのね、ゆうなちゃんのね、かわいい、けなげなゆうなちゃんの歌をね、歌ってるのが、くみちゃんだわけだよ。
高田くみなんです
ね。私高田くみのビジュアル知らなくって、ゆうなのイメージで固めてて、ある日テレビ見たら、なんか胸の谷間は出まくりの、半ばパンツも丸出しみたいな衣装で、ブイブイ踊ってるくみちゃん見て、ちょっとね、ショックだったね。
あれびっくりしたね、うん、なんかあのそのいわゆる天のお話の後のやつのちょっとした話がですね、うん、その天2のちょっとゲームとは別で DVD でちょっとついてたんですよ、うん、でそれ見たらすごくなんかこう、ユーナがまだそのまんまでさ、うん、純真可憐でさ、私はきっと彼を探し出すわ、うん、っていう感じで話がこうあって、うん、そして旅をするユーナっていう感じで終わったわけですよ、その DVD のちょっと話では、うんうん、そして点数初めて見たらいきなりオープニングで
歌ってるしね、
ギターがギュイーンとかやって、何事かと思った、
すごいカメラとかパンしまくりでね、
パンパンパン、そしたらもうなんかね、あんなも男ダンサー2人連れて、
そう
ほぼ半裸状態のダンサーを連れて
ね、もう私のね、ゆうなちゃんのね、もうメモリーを返してっていう気持ちがちょっとありますね。
ちょっと、あ、ちょっとね、もう本当になんかちょっと魂抜けそうな時にいきなり戦闘が始まったりする。
そうそう、あれはね、テンツーね、まだやったことのないっていう人はですね、ぜひこのコーナー楽しみにね、そのゆうなちゃんの歌とかね、いきなりバトルに入るところとかもきっちり押さえていただきたいと思います、うん、それとですね、小ネタ超特急ではポッドキャスティングで番組まるまる1時間が聞けます。番組を MP3 でデータにしてありますので、いつでも、そして世界のどこからでもアクセスできます。パソコンをお持ちの方はぜひチェックしてみてください、はいはい、ドタシャン、
お母さん醤油、
小ネタ超特急。
進化した三振店築天やいびん、初心者からベテランの私まで他にない充実の品揃えと親切丁寧な説明で、あなたにぴったりな三振をお選びしましょうね。場所は宝レコード店1階築天本店、松尾1丁目築天松尾店。ぐすよするてめんそり用体。
インターネットウルマックスが運営する通販サイト沖縄の丸印、私たちは商品を選ぶとき決めたことがあります。まず沖縄生まれであること、次にスタッフが納得できたものだけを紹介したいと考えました。私たちは沖縄のいいものをじっくり見つけていきます。ちょっとご期待ください。沖縄の丸印、ショップ.ulma.jp。
てててん、
あなたが来るまで待ってます。
小ネタ超特急。
はい、今月のあれ
あれあれでございます。
今月のあれ、ですね、さっきちょっとマイクに指もぶつけたり、まだまだ不慣れな太郎です。
はい、
エイミーと太郎の小ネタ超特急、台風 FM よりお届けしています。はい、ここからはエイミーと太郎の心に引っかかったネタやニュースをご紹介する今月のあれのコーナーだよ。
本日は、ゲストにね、来ていただいてます。ストロベリーナプキン委員長。
来たよ。
太一委員長様でございます。
どうも。本
当にありがとうございます。本当にありがとうございます。
本当にありがとうございます。
あれです。
ね、今月のあれって、まあね、あれっていうのもあれなんですけれども、本当にね。実はね、番組のね、オープニングやら、何やらで、ストロベリーナプキンの曲をね、使わせていただきまして、本当にありがとうございます。
光栄です。
いえいえ、もうご快諾いただいたということでね、なんとお心の広い方かと感激しました。
はい。何かに役立てるなら。
これこそですね。これこそ。
高い志でやってらっしゃるんですね、ストロベリーナプキン。まあね、ストロベリーナプキンといえばね、太郎ちゃんもストロベリーナプキンで、府長さんでいらっしゃるわけですから、お付き合いはもう長いと思いますけど、二人。
何やら。長いですよね。
なんか気がついたらいろいろとね。
そもそもなんで二人は知り合いになったの？
これちょうどこの間ね、なんか、喋ったんだよね。どこで会ったんだっけっていうのが、お互い記憶が欠落してるんですよ。
もうそれ飲み会の席みたいなこと。
いやとりあえずキーストンで働いてるじゃないですか。よかったんですか。
あ、全然よかった。
世界にバレますけど。
全然。
で、まあ僕もいろいろ、キーストンと付き合いがあって、友達がいたり。つながりと同時で、なんだろうな、なんかいろいろやってたさ、パフォーマンス的なこと。
なんかね、ちょっとね、まあなんて言うんですかね。
そうそう、それのライブを見に行ったりとか、なんか微妙にフェードインして、
そうそう、なんか気がついたら一緒に何かイベントをやってたん
だよね。
感じだよね。うちが太一くんのイベント見に行ったりとかね。
で、なんで二人がそのストナップ、まあ、太一さんがね、ストナップを始められたきっかけとか、どうしてこういうストナップっていうね、なんか普通のバンド形態とはちょっと一線を画したスタイルをやって、やり始めたのかっていうのにね、疑問に思ったんですけど。
偶然？
偶然で、ナース服と、なんだっけ、白衣でライブはしないと思う
よ。だよね。まあ、こう、順序を追って説明すると、だからその時期に、まあ、太郎とか、あと、もう一人、もう一人っていうか、あと8人いるんだけど、
8人もね、
その中でね、エマちゃんっていうの
がいて、はいはい。
実は、沖縄県民もね、彼女に、占われてるかもしれないっていう。
結構ね、先を読んでますね。
いろんな情報誌とかで、占いやってる、魔術師がいるんですよ。で、その彼女とも、同時期ぐらいに、ちょっと知り合って、これは僕の、まあ今、嫁さんなんですけど、彼女、まあ、エリーって言うんですけど、彼女もストナップの一員なんですけど、そのエリー自体にいろいろ知り合って、で、それでなんかイベントやろうってことになって、
あ、このメンツで、
いろいろ知り合ったメンツと、あと自分たち、浦添工業のデザイン科出身なんですけど、
もろ地元や。もろ地元だよね。
なんか一つね、微妙なことがあって、ストナップってね、みんな18歳って。 あ、手って俺が言うのもある。
だから18歳ってい
うね。18歳ということにして、強力な圧力を内部から受けてて、18歳なんだけど、現実でも18歳の時期があったと。
あ、じゃあ、リア、嘘ではないと、
決して。微妙にね。
世紀末ほど、なんか厳格なあの設定があるわけじゃないんですけど、まあ、そういう設定もあるのよっていうのを、ちょっと踏まえつつ、その、18歳の頃ね。
その頃ね。
の、あの、デザイン家だったんですけど、その頃にの友達と一緒にイベントやろうってことになって、変なイベントやったんですよ。なんか、オールジャンルで、で、エヴァンゲリオンのなんか、コスプレとかしたり。
あ、生かす。
あれは
で、これ、あの、ストナップの、あの、ブログで見れますけど、その時の模様。そういうイベントをやって、秀樹っていうイベントなんですけどね。
秀樹イベント名が。
名前が秀樹っていう。
なんでよ、みたいな。で、ね、あと、このイベントが面白かったのは、あ、南国の夜でやったんですけど、全プログラムを書き出したんですよ。何時から何やりますみたいな。誰々が回しますとか、
あ、そうそう、もう本当になんかね、そうそう、結婚式とかのなんか流れ
進行表が、
あれ、ざらしでね、あの、学校のなんかお便り帳みたいなの作って、まあそういうのばらまいたりして、変なイベントをやる癖がついて、でその秀樹っていうのの第2回やったんですよ。まあ結構ブランクがあるんですけど、でその時に、太郎とかエマとか、まあ、いろんなメンバーで、ヤンキーパラドックスっていう、変なテクノバンド組んだんです
よ。ああ、やりましたね。
タケノコ族とか、あの辺のなんか感じとかを取り入れつつ、こう、誰も、なんていうのか、ヤンキーってすごいよね、みたいな。何がすごいって、自分がすごいなと思ったのは、あ、まあ、ずっとそのバンドとかやってたんですけど、あの、ライブハウスに人呼んで、アクセクやらないといけないじゃないですか。ヤンキーって、あれ、楽器にまたがってるわ、と思って。バババババババってこう音出しながら、ゲリラ的にライブやってるじゃないですか。
あの、いわゆるバイクがね。
暴走っていうやつ。
ミツバチ族
ロックじゃん、みたいな。急になんかそういう、あの、みんなが目を背けてるところに、目を向けてみようっていう気になって。で、それで、ヤンキーが面白いってなって、自分の友達の中で。よくよく聞いてみたら、あの、バンバンババババンっていうのが、あれって和太鼓のリズムじゃん、みたいな。
ああ、そうそうそう。
全拍子だよ。そういうのを、こう、テクノに取り入れて、なんでテクノに取り入れるのか、よくわからないですけど。まあ、いろいろごっちゃ混ぜにして、イベントやったんですよ。それが、ヤンキーパラドックスっていうのがあって、それが一応、ストナップの前身になったバンドなんです。で、その後、もう疲れたねってなって。
もう疲れちゃった。
書いてね。疲れるイベントないねみたいになって、あの、エマとか、マタロウとか、その中のメンバー何人かで、またやろうよってなった。で、何やろうかなって、今度。何が新しいってことで、で、エマがぽつりと、あの、アイドルになりたいって言った。
私もなりたかった。すでに、今でもなりたい気満々だもん。
なれるよ。な
れますよ。もう頑張って、
ちょっと。なれるってば。
なんかね、無理やり身内にね、私の内れのハッピーとか着せて、こうやってコールさせようかなって。
あの、あれだよね、ハチマキの長さがもうファン歴の長さ、ね。
ファン歴の長さに比例してハチマキは長くなる。
でもそんなこと言うと危険ですよ。あの、ストナップに取り込まれる恐れがある、
ああ、そうそう、ね。どうしようか。あ、ね、私、あの、春以降かなりスケジューリングが暇なんで、もし読んでいただければ、あの、いつでも長谷さんじます。あの、衣装は自前で作ります。
もう。そもそも太郎とかも客だったんだから、ね。
あ、そうなんだ。
あの、貸し持ちだったんですよ、自分。
ああ。プロンプターみたいな感じで。
そうそう、歌詞をみんなに見せるために立ってたんですよ、
前に。なんか役で。ね、それがこう、どんどん引きずり込まれてい
く、なんかね、そしたらいきなり、この曲さ、振り付けして、みたいな。
そうそう。
振り付け師なんだ。
え、振り付け？
そうだよ。
これをグラファー？え、これをグラファー？
そうそうそうそう。
そういう感じでこう増殖していって、今8人になってるんですけど。
そうなんですね。
あの、で、アイドルになりたいっていうから、自分はあの逆に、あ、俺もみたあのプロデューサーになりたいみたいな、
TK 的な感じで、
あの頃考え
て、あの頃アイディシャルで言うと TK 的な感じでね、
まだツンクとかじゃなくて TK なん
で、 TK
で、そういう感じで、 なんか弾いてもないシンセを後ろで弾いてるふりしてこうくねくね、うん、ライブで踊りたいみたいな、うんうん、
ハイスクールララバイ的
なね。そうそうそう、あれあれだよね。
そうそう、それで始まったんですよね。でそれで急に初めてのライブが、うん、あの牙
ね、私もあの知らないわけではない、
あの沖縄アンダーの一直線行っちゃったっていう、
そうそうそうそう、ね、牙とライブして、
ねえ、
ああ
、ねえ、もうね、これが収録の醍醐味っていうか、
これですよ、これじゃないとね。
私もマナーモードにしたか、今ちょっとね、かなり気になってるんですけど、
今うちが着メロになって、これバックストリートボーイズ流れます、
ね。もう大変なことになっちゃう。
すいません、いえいえ、虫めずる姫っていう。っていうね、うん、ことがあって、うん、まあそれいろいろ聞いたら、うん、実は今あのメンバーにレンちゃんっているんですけど、彼女が、ずっとアイドルになりたかったという夢があって、
うんうん、
まあうちのね、もう本当にね、あ、別の局でまたラジオ番組やってるんですけど、もうアイドルオタクというか、
そうなんですよ。レンちゃんね、あの実際お会いしたことないけど、あのブロックだっけつけてるのとかで写真とか見せてもらって、超可愛いから、本人に会いたくってたまんないんですよ実は。
いや
もう本当にね。実物本当返すよ。
ねえ、なんかこうあやかりたいっていう気持ちで、私多分ね、あのご本人に会ったら一回とりあえず手を合わさせていただこうかなと思ってあやかりたい気持ちで。
ぜひぜひ。
まああの知ってる人は知ってると思いますけど、ちょニューハーフっていうことでいろいろジョイとかね、あのいたり、いろんな経験があって今もあのお店やってるんでやってるんですけど、彼女が今のところに占いに来てたんだって。俺も最近知ったんだけど、でそれで。もうずっとそういう夢を話して、で、あ、この子面白いなってエマが、またピーピーピーって来てたんで、実は本当はプロデューサーはエマだったって、みんなをうまいこと動かして、アイドルになって、なった割には、ちょっとやる気ないんじゃないのみたいな。
もう本当に
ライブとかね、ちょっと歌詞覚えるみたいな。
あの魔女もね、あの魔女も結構ね、巻き込むだけ巻き込んでるから
ね。そういうね、まあ偶然って言いましたけど、偶然に偶然が重なって、それをなんとか生かそうと、みんながこう寄り集まってできたのが、まあ今、ストナップかなと。
まあ、ストナップね、あのブログもあるし、私、あの、たまたまネットでね、あの、どこかのライブの動画を見て、もうね、ちょっとあの、ずっとリフレインで、過ごしてた日々があって、ストロベリーナプキンもね、結構ライブ活動活発で、いろんなね、イベントとかにも出演してるんで、まあね、
れるよね、
なんかね、
飛び道具
もうね、ありがとうございます。
もう本当にね、最後の核弾頭とも言われかねない勢いですけれども、
ね、あのなんだっけ、ハッシェ総画祭裏琉球っていう怪しいコンピレーションアルバムが出て、
コッピー神山さんのね、
そうそうそう、それに呼ばれたのが2004年かな、
多分2年ぐらい前か、
でその時に結構再活動し始めたんですよ。まあみんな出稼ぎに行ったりして、
出稼ぎ
ブランクが
ブランク長いよね。
あ、じゃあ実質の活動っていうのは結構もう
最近からかな。っていうのも自分の曲作りもずっとねセガサターンでやってたんですよ。
はあ、
サターンですよ。そうそうそう、
サターンで曲作り、
うん、わけわからない。
ツールは何を使って、
あのね、だから知る人ぞ知る、知らない人ぞ知らない、テクノモーターっていう、
これわ、ね、からん、
いや、あるのよ。
ただただ曲作るソフトがあるんですよ、何のゲームでもなく、画面自体真っ黒で、
そう
みたいな、
音とかを入れていって、それで曲にしていくっていうか、
本当にシーケンサーがあって、こうやっていくっていう、まあ少ないトラックで、あのメモリーが許す限りのすごい制限のあるあれなんですけど、それで作ってたんですね。だから結構ね、いい音してるんですよ。僕はなんかあのアナログな感じの80年代のちょっとテクノポップみたいなのが好きなんで、そういう音がね入ってて、だから多分あれもオタッキーが作ってるに間違いないんですけどね。
あ、そのゲームを制作した人がね、
多分そういうコアなサイトもあるんじゃないかな。
あ、もうこれで曲作りましたみたいな、
これだけでやるみたいな。
あ、
実際今あの友達のユージさんっていうのがいて、彼もなんか俺も テクノモーターなんだよみたいな
実は実は俺も実は俺もみたいな、
うん、そういうコアな人もいたりするんですけど、うん、それでずっと作ってたのを、うん、その2004年ぐらいから、うん、やっとこうパソコンというもの
あ2004年スナップパソコン導入
そうそう、うん、音源が人並みに
普通になんか
ねえねえねえ、
データみたいな、ね、
まあでも聞き比べてもあんま変わらないんだけ
どじゃあもともと音色的にそういう、
そうそうそうです、
シーケンスの音色が好きっていう、あでも分かる、
チープなような、
ね、あ分かる、私もそこら辺、うん、YMO も初期とかかなりツボなんで、
もう最高ですよね。
でもねこの話聞いて、そのセガサターンのねソフトをね、うん、今探そうと思ってる人がもしかしたらいるかもしれないけど、もうまずお目にかかれないんじゃない、
中古にもあるかないかで、
まあぜひですね、あの、うん、どんな音色なのかとかね、あの、そこら辺も気になる人は、うん、ぜひですね、あの、スナップね、うん、あの、情報チェックしてもらって、うん、ライブの方にもね、あの、来ていただいて、
ありがとうございます。
ラジオ聞きましたとかってね、こう、あの、太一院長様とか、府長の太郎に声をかけてもらえるとね、いいかなと思います。ですね、太一院長には、この後引き続き、番組最後までみっちりとスタジオに入っていただきます。
はい、
よろしくお願いします。ということで、以上、今月のあれのコーナーでした。
チキシ、ドドン。
この間、ナンパされちゃって。
小ネタ超特急。
マンデーパンクラッシュレディオ毎週月曜午後1時、天物スタジオより生放送中。
真っ昼間からパンクな1時間でお届けします。ゲストあり、パンクあり、
ケースケありと盛りだくさん。
ポッドキャスティングでも配信中。
月曜1時はマンデーパンクラッシュレディオ。
生活の一コマを携帯カメラで切り取る島パシャクラブ、県内外の沖縄関連イベント情報を伝えるウルマックスカレンダー、台風 FM で放送した番組を世界中で聞けるポッドキャスティング、文字で映像で音声で沖縄の今をワイドに発信、インターネットサイトウルマックス、ウルマ .jp。
トゥントゥントゥンチ、
え？前方後円墳？
小ネタ超特急。
はい、エイミーと太郎の小ネタ超特急、台風 FM よりお届けしてます。ここからは俺の話のコーナーです。毎月決まったテーマについて皆様よりアンケートいただいてご紹介するコーナーですが、今月のテーマは、あなたの素朴な疑問を教えてくださいです。前のコーナーから引き続き、第一委員長様にも参加いただきまして、ちょっとアンケートをご紹介していきましょう。まずですね、私の方に来てますアンケート。匿名希望の田中女性、ですね、和式トイレのレバーは手で流すのか、うん、足で流すのか、うん、ちなみに私は足で流すと思っていたのですが、っていう、あのこう、
あ、あれね、
フロント部分についてるあれだよね、
はいはい、うん、あの多分あれ場所によるんじゃないかと思うんですよね。公園にある和式だと足、うん、
あ、公共性の、
うん、公共性の高いものは足っぽい、臨機応変、
あれ、あれなんかあの女性に何人か聞いたら、うん、あのちょっとペーパーをね、うん、ちょっと巻い、手元に巻いて、うん、ペーパー越しに手で押す派もいたのね。
あ、綺麗、うん、
でもね、今からのね、このエコな時代、うん、ペーパーをね、いちいち無駄に使うのもどうかっていうのがあるんですけど、うん、あれ、あれじゃない、あのなんか、うん、トイレットペーパーの芯みたいなのを、うん、とりあえず一個予備に芯だけ置いといて、ぶっ刺して、
ね、
みんな、みんなこれ使って、うん、あの、音をごまかしたりだの、いろいろしろよっていう。
あ、なるほどね。
あ、はいはいはい、これ、もしかしたら、プラスチックとかで作ったら売れる？
いや、あの、売れるっていうか、ね。
ちょっと小銭稼げる？
小銭っていうかね、多分ね、あれなんか刺した途端ガクって落ちる可能性も高いのでね。
それをちょっとなんかこうグリップ感のいいね、うん、仕様のやつを作ってみたりしたらどうかなと思うんだけど、私は、あの、ちょっとペーパーで手元に取って、うんうんうん、あの、手で流して、うんうんうん、あの、ごまかさ、
うん、うちはなんかこう、我慢しなきゃいけない時には掴んじゃうね。
ああ、グッとね。
コンっていう。
あれを、あれを。
あるかっていう時には、つい目の前にあるものを掴んでしまうので、
わかるわかる。
いい、いい位置にあるんですよね。
ね、そうそうそう、もう難産の時にこそ必須のね、棒であるからして。
そうそうそう、そういう感じでしょうか、ね。
じゃあ次、太郎ちゃんに来てるアンケートを何かご紹介ください。
は
い、
ですね。はい。まあ、いろいろと本当に皆さんにはいただいてるんですけども、ですね。 ストナップのエディさんからですね。
めちゃめちゃね、身内の方にね、助けていただいてます。本当にありがとうございます。
はい。ブライダル CM ソングで、ちょっとだけおっぱいダウン。猛烈猛烈と聞こえるのですが、私でしだけでしょうか。
あれ、ちょっとだけおっぱいダウンだよね。
ああ。私ね、これね、よくね、CM を把握してないから、もう歌詞のインパクトを先に、うん、エリーちゃんにこれで教えてもらったって感じ。もうこれ以降、ブライダルさんのね、CM 流れるたんびに、これしか思いつかなくなって。す、ね、り込まれた。私の中のね、すり込み成功だよ、これ。
もうこれね。
これ、でも今やってるのかな、よくわからんけど。だから、曲名がわからなくて、空耳アワーに応募できないでいる。
安西はじめとかがちょっと、ね、それを検索させてもらう
ね。ね、タモさんと一緒に、ね、うん、そうそうそう、手拭いがもらえればもうラッキーな方で。ね、そうそう、では、私の方ですね、いただいてます。ご紹介しましょう。うん、小ネタ超特急のブログにですね、はい、イラストが、私たちの素晴らしい、私たちの画像と言ってもいいんでしょうか。素晴らしいイラストがあるんですけども、これ、キーちゃんさんからいただいてます。このイラストって、誰が描いてるんですか。
うん、このイラストね、ね、たちくんね。
南トマトさんという、インディーズイラストレーター。
インディーズイラストレーター。
すごい本当に、インディーズ界の裏大御所。
ね、私もこの画像を初めて見た時のインパクトたるや、もう、すごかったね。
本当にね。うん、ひれ伏したね、うちは。う
ん、私、もしね、南トマトさんに許可がいただけるんであれば、うん、私、今年の夏の初中見舞いは、うん、この画像を使って、親戚演者などに、
これはね、OK と言ってました。
もうさ、なんかさ、この構図がすごくね。
で、だって、太郎ちゃんは、おいらん？
俺なんかね、着物着て
て、
ね、
お姉さんになってて、うん、私がね、
スケロク。スケロク。ちゃんとね、よく見ると、これ、熊取りされてるんですよ。
これ。ね
え。まさかこう来ると思わなかったからね。
私もね、次に、実家帰るときには、うん、これ、デカデカとプリントして、親に、うん、私もここまで出世しましたっていうのをアピールするために持っていこうと思ってるので。
ある意味、ほんと T シャツにしたいんですけどね。
ねえ、ほんと T シャツとかして、グッズ作ろうか、番組で。グッズ作って、ちょっとそっちの方でもね、みんなのランチ代が稼げれば、こんぐらい稼げればいいかなと思ってるんですけど、まあ、次、太郎ちゃん、アンケートをご紹介ください。
はい、いろいろあるんですけど、これね、本当にみんな面白いもいっぱいいただいてるんですけど、こちらいいでしょうか。
はい。
ギクシャク男女さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
男性の方ですね。
はい。
ハイサイレッキーは単行本化されますか。
ハイサイレッキー。
これはですね、あれですね、琉球新報を撮ってらっしゃる方には
分か
り
ますね。ね、漫画ですね。
週刊レキオというちょっとした情報冊子にずっと長年掲載されているあの漫画ですよ。
何気に私も毎週読んでます。
もう思い起こせば、だって主人公の家族の子供さんたちなんかさ、小学生から中学生になってるよね。
もうだってね、リアルでいけば、だからサザエさん並みのもうパラドックスがあるってことでしょ。
ね、サザエさんの方がもっと逆行してるけども。
ねえ。
レッキーはね。
でも、ハイサイレッキー単行本化されてなかったんだ。
ねえ。
てか、今から単行本化したら、すごい冊数がいきなり初回で出るんじゃない、
ね、もういきなり。
初回ボックスセット35巻セットみたいな感じで。
いや、
これはちょっと私も期待しております。
ぜひお願いします。
はい。あとですね、もう一つ、エミさんと太郎さんはおいくつなんですか、はい、っていうですね、素敵な、
直球で、直球で、本当に疑問ですね、これね。
うん、もう、まあ、来るべくしてきたかなっていうのもあるんだけれども、はい、ですね、私たちの年齢なんですが、まあ、言えばね、カゴちゃんより上、カゴアイより上、で、スマップの中井正広より下っていう範囲で、まあ、ね、考えていただければもう。
まあね、てか、中井くんより下なんだっていう感じですね、うちらね。
そうそう。
まだまだ。
ね、これ、疑問に思った方、名護の住人さん。はい、私たちね、下手したら本当に、ちょっと中学生ぐらいの子供がいるお母さんって思われてるかもしれないし、まあ、ね。
正しくは V6 の城島くんと同い年です。
もうね。もうでもね、気持ち的には永遠の18歳だし、まだまだ本気でアイドルになりたいと思ってる年齢なんで。
いけますね。
はい、うん。あとですね、まだまだ来てますね。
はい。 投稿者ピラツカさん、ありがとうございます。
ありがとうございます、ピラツカさん。
太郎さんはなぜ女性なのに太郎なのですか。あのね、本当に直球にありがとうございますね。これはちょっとね、あのピラツカさん、あのちょっとね、あのまた個人的にメールでね
話すと長くなるので、
はい、もう泣きながら自分が話すことになるので、また今度ね、
差し出ということで、はい、あとじゃあこちらもご紹介できるかな、
はい、お願いします。
ニックネーム東星さん、年齢書いてあります。36歳男性の方です。ありがとうございます。っていうか台風 FM のね、
局長
もうね、局長さんもトップでいらっしゃいますけど、滝川クリステルはメガネの方がいいのに、うん、なんでメガネじゃないのか。
クリステルね、
まあ、あの女性のメガネ萌えな方はね、うん、多いけど、うん、クリステルさんは確かに似合うね、
うん、あの人はメガネだね。
あとあのいつも、ね、ニュース読まれてる時に思うんだけど、うん、声がね色っぽい、うん、
あの人は艶がある、
ね、アナウンサー声っていうよりかはこう色っぽい、うん、なんか
しかもなんかこう眩しい視線で私たちにニュースを読むね。
ね、あの、ちょっと潤んだ瞳で、瞳でストレートに私たちに、ね、あの、艶っぽい声で語りかけてくる。ぜひですね、あの、私たちのね、力でどうにかなればいいんだけど、クリステルさんにメガネで一回放送してほしいっていうのをね、うまく彼女に伝える方法をちょっと模索していきたいと思います。俺の話、今月はですね、素朴な疑問、あの、ご紹介していただきました。来月の俺の話、アンケートテーマはですね、はい、俺のトラウマな漫画またはアニメまたは映画ということでですね、まあね、あの5月ということで来月の放送ね、まあ軽く5月病にかかりやすい季節でもありますし、はい、ちょっとトラウマなね話していきたいと思います、はい、ね、台風 FM のウェブサイトにあります小ネタ超特急のブログにアンケート募集の枠をアップしますので、はい、コメント欄で投稿してください、はい、以上、はい、お願いします。俺の話のコーナーでした。
トゥントゥントゥン、
え、前方後円墳？
小ネタ超特急。
ラハブラ。月曜担当宮城さこです。
関水木担当ヤコベビーです。
そして金曜日担当アシトミナコです。
午前10時スタートのラハブラがうーんとパワーアップしました。
そうそう、ナハブラ専用のブログで私たちが放送で感じたこと、気になったことを毎日更新しています。
さらにおすすめのコーナー、ラジオ伝言版、図書館だより、ランチ難民を救えなどがインターネットで聞けますよ。
その日聞き逃してしまっても大丈夫。アドレスは www.fmnaha.jp。
世界中でナハブラが聞けるなんて考えたらすごいよね。
すごいよね。私たち世界デビューだよ。
ハリウッドからオファーがあったらどうしよう。
あるわけないじゃん。ラハブラは毎週月曜から金曜午前10時スタート。お昼までの2時間はひさこ、やっこ、ひなこがお相手します。聞いてね。
ドパーン、
延長入ります。
小ネタ超特急、
はい、今月のこれ
これでございます。
これ、イミッペと太郎の小ネタ超特急、台風 FM よりお届けしております。
はい。
ここから、イミッペと太郎がですね、漫画、アニメ、映画、書籍などについてですね、いろいろと、ツッコミを入れつつ、熱く語るコーナーでございます。で、今月のこれっちゅうタイトルでお送りしておりますがね。
はい。今回のセレクトはですね、エミセレクト、のだめカンタービレで、今やもうすごい勢いになっております。ブイブイね、二宮智子さんが昔書きました、はい、平成酔っ払い研究所、はい、小電車から出てる方のコミックスの方ご紹介したいと思います。
はい。はい、
太郎ちゃんは？
私の方はですね、その昔、週刊モーニングで掲載されておりました、講談社のですね、ワイドケーシーモーニングの方で出されております、榎本俊二のゴールデンラッキー。
はい。
ですね。
そして、なんと、太一院長様もですね、はい、今回持ってきていただきまして、ご紹介お願いします。
そうですね。これは、秋田書店、チャンピオンコミックスから出てる、
はい、
覚悟のすすめ。
もうこれ、表紙がね、今もう直で目に入るんですけど、
ね、もう、
暑いやつです。
暑いよね、うん。エアコンが効いてるのに暑いから、
暑いです。
暑さと湿気を感じますよね。
できますね。
ね、ということで、はい、では、まずご紹介の方ですね、はい、太郎ちゃん、セレクトの方からお願いしましょう。ょ
私の方で、ぬるっとやっちゃいましょうかね。まあ、このゴールデンラッキーっていうのがですね、あるんですけど、これ、まあ、いわゆる私が、まあ、前回も申し上げた通り、週刊モーニングが大好きだよ。
大好きっ子
というところで大好きっ子だったんです、うん、あの頃は。でそれに掲載されていた4コマ漫画なんですけどもね、まあ、まあ連載が89年から95年までの6年間続いていたそうだ、
うんうん、
まあ、私は90年入ってからですね、ちょっと読んでたんですけど、うん、まあ要するにこの頃ちょっと多かった ったと思うんですけど、ビッグコミックスリスピリッツとかでもあったあの不条理漫画の、うん、なんていうんですかね、まあその頃まあ吉田戦車やら、うん、中崎達也の地味編とかですね、うん、江戸紫とか、まあうちが一番好きだったのはまあ中川勇の熊野プー太郎っていうのがあったんですけどね、熊、うん、プーってやつ、
熊プー、
まあその中まあいろいろあったんですけども、まあ一番ちょっと記憶に残ってしまったのがやっぱりゴールデンラッキーだったという、う
ん、ね、これね、私が太郎ちゃんから借りたでしょ、うんうん、資料として、でそれをたまたま家に来てた友達に読ませたら、うんうんうん、これは哲学書だって言ってたのね、
うん、これね、本当になんていうのかな、まあ、漫画として面白いか面白くないかは、これちょっともう賛否両論だと思うんですけど、
多分ね、人を選ぶ漫画だと思う。
かなりね、このコマ4コマなんですけど、全部ね、話が通じてるようで通じてないっちゅう、だけども、ちゃんと一括りで、なんかこう、タイトルに合ってるっていうような感じなんですけどね、もうこれ。
またあれだよね、セリフって、の数が少ないっていうか、吹き出しのないコマもすごく多いし、セリフ自体も少なかったりする。全くないのもね、あるから。
もうなんかね、もう、絵だけで全部なんかこう、ちょっと動きがあってとかなんかそういう感じなんですけどね。
テクノっぽいですね。
テクノっぽい。
うん、そうそうそう。
もうその状況をあるがままに受け入れろっていうスタンスに立って、さないと楽しめない漫画ではあると思う。
ちょっとこってりしたり、うん、さっぱりしたりとかしてるんですけど、まあなんちゅうんですかね、まあこの4コマを見て、その後にこのタイトルってなんだろうっていうような、なんかそういう読み方をするとかなり濃いんですよね。
うん、4コマのね、それぞれについてる
そういう感じタイトルを、まあ例えばですね、今ちょっと音声でわかるかわかんないんですけど、まあコマを今上から順から読みますとね。僕ちゃんお腹丸出し、お腹丸出しだけど誰にも負けないぜ、彼はお腹以外丸出し誰にも負けないぜっていう、この4コマの漫画のタイトルがお出ましの丸出しっていうあーっていう、なんかね、これがよく週刊モーニングに出てたなっていうのもちょっとあるんですね。あの時なんか結構ね、もうまあ前回紹介した島耕作とか本当にサラリーマン向けの漫画だったと思うんですけどね、かなりちょっと異彩を放ってたような気がするぞ。
ね、他のページからね、うん、こうやってザッピングするみたいにバーっていったら、そうそうそう、明らかにここのだけ世界が違うっていう感じはね、うんうん、確実にあったと思う。
もうたまにね、なんかこう話がちょっとセリフとかもちょっとえぐくて、うん、これも今だとちょっと
微妙かな、
出せないなっていうのとかも結構あるんですよね。まあでもこれはこの時ならではの漫画って感じですかね。まあ今でもいろいろと週刊モーニングの方で榎本とかですね、マー君、ムーさんか、ムーさんって漫画だ、ごめん、最近ちょっと読んでないんですけどね、まあ最近もまたいろいろと連載しているそうだよ。そんな感じ。
はい、ということでですね、次は私セレクトの二宮智子平成酔っ払い研究所でございますけれども、
これはいいね、
これはね、結構ね、人に勧めたら、面白いって言って読んでくれるのね。で、私自身は実は酒が一滴も飲めないんですよ、体質的に。なんで、女の人でお酒好きな人の心理っていうものを初めて垣間見た漫画でもあったのね。こんなものなのかっていう。
これはでも多分ね、ちょっとね、酒飲みの女子の中でも
極端だよね。もう、何がなくとも酒がなきゃっていう、もう酒好きな女性のダメさ加減を、あえてこう露呈するっていうことでね、多くの共感を生んだと思うんですけれども、連載はですね、1995年、からですね、96年にかけて、フィール・ヤング、レディコミなのかな？
レディコミなんです
ね。レディコミですね。フィール・ヤングに書かれてたんですけれども、もうね、この中でね、私がすごく面白かったのは、酒は人に才能を与えるかっていうので、よくお酒とか飲んでたら、すごい文章が書けそうだったり、すごいいい曲が書けそうだったりするっていうのを、あえて実践してみて、なんか、曲をね、作るっていうのがあったんだけど、翌朝見て本当に凹んだって、なんか、カニ食いて、カニ味噌をほじりてとか、なんかコードも A と G と A のループなんだよね、ずっと。書かれてるコード表も。
簡単。
うん。でもね、これ、お酒を飲んで、なんかこういうのでね、ちょっと自分、俺すごいことやれるんじゃないかって思うのは、私ね、酒飲めない私からしてみれば、夜中にちょっと変なテンションで、誰かに書いた手紙みたいな感じ。翌朝読んで、
ね、
うん。ゴミ箱にくしゃくしゃで捨てるっていう。
これは書けない。
そうそう、
出せない。
夜中とか明け方 方に好きな人に手紙書くとやばいね、うん
うん、あ危険だね、うん、危険だねあれね、
もう君を求めてナイアントデイみたいな感じの、
ね、トゥゲザーみたいな、
ね、トゥゲザーみたいな、
オールナイトロングみたいなやつ、ね、
僕の心はもうオーバーヒートとか、あんなセリフが出てきかねない変なテンションと、多分ね、お酒を飲んでそういう気持ちになるテンション近いんだなと思って、ね、うんうんうんうん、あとね、私がねすごい面白かったなって思ったのが、うん、あのこの二宮智子の家族全員がね酒飲みなんだけど、うん、長女のお姉ちゃんが、うん、あの婿養子をもらうためにお見合いをするわけね、うん、料亭で、うん、でその料亭がお姉ちゃんの行きつけの料亭なんだけど、あの、おかみさんが、まさかこの席がお見合いの席だと思わなくて、で、じゃあお酒お願いしますって言ったら、お嬢様はいつもの鬼殺しですねって見合い相手とか家族がいるのに。
吟醸のね。吟醸のあれですね。
そうそう。うん、しかも、この二宮家のね、お父さんがいきなりお調子50本とかって
大失敗です
ね。普段どんだけ酒飲んでるんだよっていう。うんうんうんうん、でも、すごい面白いし、また、あの、二宮智子さんが、あの、実際、あの、バンドとかを結構やってらっしゃる方で、バンドネタも書いてるんだけども、この中に出てくるですね、キャラクターで、男性のキャラクターで、ポンちゃんっていうキャラクターがいるんですけど、今実際ですね、まあ、この漫画よりだいぶ後なんですけれども、二宮智子さんの、今、旦那さんなんですよ。まあ、この時は全然恋愛関係でもなくって、ね、酔っ払った自分の、なんか、やらかしたことの後始末とかをさせて、スタンスの男の子なんだけど、うんうんうん、を旦那さんにしたっていうね、後日談があって
大当たりですね、
ね、大当たり、もう本当にポンちゃんが旦那さんでよかったなとも思うんですけれども、うんうんうんうん、まあね、今ののだめカンタービレのね、うん、あれを見て、うん、二宮さんのイメージを膨らましてる方がこれ読んだら、うん、ちょっとあれって思うかもしんないけど、
そう、ね、う
ん、でもね、これ何男女問わず、うん、共感できる部分すごいたくさんあると思うんで。
そうそう、そう私もとか、うん、そうそう僕もみたいな感じでね。
これはまだ新刊でも、うん、出てますし、うん、中古でも結構出てるんでね、うん、探しやすいと思うんで、うん、ぜひですね、見かけたら平成酔っ払い研究所二宮智子、ご一読いただきたいと思います。うん、では、
うん、じゃあ、はい、ちょっと行ってみようか、はいはいはい、これ。
太一さん。
そうですね、覚悟のすすめなんです
これね、
まあ他にもいろんな好きな漫画ね、うん、いっぱいあるんですけど、うんうんうん、今日は、うん、これメジャーかなと思って持ってきたんですけど、
全然知らなかったです
何でしょう、あれですね、うんうん、まあ世紀末の救世主伝説みたいな、
うん、
北斗の拳的な世界で、うんうん、ですね、かといってね、ちょっと和風なね、武士道とかの要素が入ってて、で、主人公の葉隠れ覚悟っていうのが、
ね、
葉隠れっていうのがやっぱその
武士道のね、
そうですね、そっから来てるんですけど、風貌がね、このメガネの、少年なんですよ。
メガネです
よ。筋肉隆々、筋肉って言っても、あんなマッチョじゃなくて、こう鍛え上げられた筋肉、無駄な贅肉がない。それがね、いきなりオープニング刀を持って、ふんどしですかね。まあ、パンツ一丁で。
パンツ一丁で、
本当に。
で、こう、ギュンと睨んでるわけですね。負けることは恥ではない。戦わぬことが恥なのだ。真剣勝負を制する者は技術でも体格でもない。じゃあ何っていうのが、多分この11巻まで続く、その、世界なんだと思うんですけど。で、覚悟のすすめって、バーンって来るんですよ。
これ
で、まずその1話目が、もう超ハイテンションで、急にその転校生がやってくるわけですよ。その世紀末の、もう無秩序とかした、これは高校ですかね。まあ、つまり前編通して、学園ものだったっていうのを、こう忘れさせてしまうような、猛烈な戦闘シーンと。そういうのがあるんですが、
うん、
ってことは、じゃあこれスポコンかみたいなのが延々続くんですけど、
うん、
セリフとかがね、うん、このズバッて心に響くんですよ。
うん、
で、ね、びっくりしたのがですね、うん、なんかこう鉄球が体に埋め込まれてて、
うん、これがこの主人公のこの体にね。
そうですね。こう彼は強化外骨格ゼロっていうのを身にまとって戦うわけですけど、
うん、
それはかつての日本が編み出した殺人兵器 で、
うん、
で、それを彼はまたこの武士道、うん、この葉隠れ一族の末裔として受け継いだんですけど、うん、まあ正義に使ってるんですよ。
あ、なるほどね。
で、その体の中にゼロ式鉄球っていう、その体をなんか金属化するなんかものが埋め込まれてて、うん、 でそれをそのチェックされるんですよ、あの転校してきて先生に、でそれでなんかこれファッションですよ校長とか言って、あの悪そうな教頭が言うんですよね。最近のパンクは体にリベット打ち込んじゃうんですとか言って、だよな転校生、あ転入生ちゃんよとか言ったら、ロックは聞きません
いか
かっこいい
いかす
かっこいい
でギューってこう引き込まれていくんですよね。セリフがいちいちやばくてですね、この1話だけでも全てを語れるぐらい猛烈なんですけど、で結局そのいろんな怪物とかが出てくるんですよね。戦術鬼とかって言うんですけど、
学園ものなのに、
そうです、もう命がいくらあっても足りないんですが、で友達が襲われるんですよ。なんかねデブの化け物、なんていうの、女王様とお呼びとかっていう、ハムコっていう化け物が出てきて、で、それで、まあ、ヒロイン役の、堀江さん、堀江つみ子っていうのがいるんですけど、彼女が襲われるんですよね。でそして、そこに助けに入るんですよ。覚悟が。こう、ゼロをまとって、鎧まとって。
ガガーンと。
で、何をあんた、その女とどういう関係、ちょっとヒステリックな化け物なんですよ。あ、そういうことだったよね。すいません。ちょっとおかしい人ね。だから、バリーンって来て、給油だ。っていうこれで
一つ一つのセリフが渋いっすね。
かっこいいすぎる。
え、これって全部で何巻出てるの
?11 巻まであります。
ねえ、この調子で11巻
って。11巻まで。
あ、私しかもさっき奥付け見てびっくりしたのが、これが平成の漫画だっていうこと。
そうなんです
よ、ね。もう、表紙とかの絵柄からしてプンプン昭和の匂いがするのに。
しますね。
平成、奥付けが平成だから、ドフッとかって思っちゃった。
うん、だからね、こういう少年誌で、結構ハードな内容、この、山口貴之っていう、あの、方なんですけど、ハードで、しかもこう、なんていうんですか、ストレートな、まあ、愛とかっていうのを、なんでしょう、これ、パンキッシュな、で、その武士道とかも入ってるんで、猛烈にちょっと右寄りだったりとかしながら、でも、見てて、おかしい。笑いとかっこよさが同時に攻めてくるっていうのが、今こうブランキー・ジェット・シティを見ているような。
ね。
じゃあ、本気で言ったよ、ベイベーって、みたいな。
ね、もうそこら辺の属性がツボな人にとってはもう、もうドハマりな
一品だと思いますので、ね、またこういうのを見て、こうね、すさんだ世の中に。ハートウォーミングな。
ハートウォーミングな。
こ、れた超特急のような。
ありがとうございます。
ハートウォーミングを巻き起こしてもらえればなと。
はい。これは紹介していただきました。覚悟のおすすめでございます。全11巻ということで、はい、ぜひ皆さんこの熱い漫画読んでいただきたいと思います。
う
ん、
読もう。
来月のこれですね、ピックアップ予定のタイトルなんですけれども、私はですね、斎藤千穂の、コミック版、少女革命ウテナ全巻、をご紹介したいと思います。
ね、私は、新庄舞のですね、
はい、
快感フレーズを紹介したいなと。
もうこちらも本当に楽しみでなりません。もう皆さんもご期待ください。以上、小ネタ超特急今月のこれのコーナーでした。
ドパーン、
延長入ります。
小ネタ超特急
シェイクアップ。月曜から金曜午後5時スタート、シェイクアップの班。ファッションの話題から音楽、恋の話やあんなこと、さらにスタジオでタロット占いまであるよ。今シェイクアップナハではメンバーを募集中。詳しくはシェイクアットマーク FMNAHA.jp へ。レッツジョイナース。
あそこ曲がって右ですよね。
小ネタ超特急。
はい、エイミーと太郎の小ネタ超特急、はい、そろそろおじ、別れのお時間です。早いね。
早いな、今日。
あっという間ばい。来月のオンエア予定はですね、5月19日です。もうゴールデンウィーク終わってる頃ね。
ね、来月はね。
はぁ、私、ゴールデンウィークエンジョイする予定もないんだよね。皆様5月19日のオンエアをお忘れなく、台風 FM ウェブサイトにあります、小ネタ超特急のブログにも、オンエアの内容や、エミ太郎の書き込み、アンケートなどなどあります。詳しくはですね、www.fmnaha.jp でチェックしてみてください。はい、 今日ね、あのご当地ヒーローものちょっと話したけど、
なんか
ね、
そうそういろいろあったなっていうのがありまして、そうあのね、みんなこれ覚えてる人少ないかもしれないんですけど、うん、あのある電話の CM で一瞬だけ流れたのがあったんですけど、うん、あのゲンチャンマンっていう
沖縄のね、
沖縄の
あのいわゆる民謡の、
うん、めっちゃなんかこう、うん、知ってるよそれ、知ってるよその人っていう方がですね、うん、もう大御所の方がですね、
うんうん、っていうかもうゲンチャンマンって言ってる時点で、ね、
100% バレバレなんですけど、
ね、カミングアウトですよね。
そうそうそう、あのね、その電話の沖縄のその電話の CM で、うん、僕ゲンチャンマンって言って電話持って空を飛ぶのがあるんですよ。
やってましたね、うん、あのなんか歌も歌ってたよね、
うん、そうそう、でなんかそうそうゲンちゃんマンが、うん、歌も歌ってて、うん、でなんか全身赤タイツで、うん、でなんかあの雷様みたいなドリフのパンツを履いてて、うん、っていうのがそういえばあった、あれ
よくご本人もね、うん、ご快諾されたものだなとも思いますよ ね、 ね、
あれね、うん、CM 会社やってられますよね多分ね、
あ
何人かで、それ で、 それで、はい、歌とセットで、
うん、あなるほどね
っていうね、
そんなヒーローの裏話も、
まさにヒーローです、
ね、ヒーローですね、
ヒーローだ、いやそれ私ちょっとね何かで録画した時に CM 枠でそれ映ってたら超見た、見たことなくて、実際それちょっとチェックしたいんでね、
結構なんかほらあの沖縄のローカル CM ってなんか午前中か夜中とかに多く流れる
ね、
ドドン、あれの中でよく
流れてたんだ、私そこら辺にちょっと記憶を飛んでるから、
う
ん、
そうそう、ちなみに夜中の CM ってば自分が結構好きなの5秒 CM ね、
ああ、
5秒で立て続けに3本、うん、4本
だった。そうそうそう、トントントンとね。う
ん、あれが好きだ、
うん。私はですね、ちょっとブログにも書いたんだけど、うん、アニメ最近ね、DVD のレンタルで、うんうんうん、あの、ハマってるんですけど、戦闘妖精、雪風ね、
うん。
あれね、あの、すごいハイテクなアニメで、スタッフも超一流。うんうんうん、でエンディングがムッシュかまやつ、ムッシュかまやつのアコギでのエンディングで、
ね、
あの固まりました、正直あのこのね衝撃を味わいたい方はぜひ、うん、戦闘妖精雪風、あの、うん、DVD でレンタル出てますので皆さん、うん、あのこちらの方を確認してみてください、あの原画が ね、
原画がね、
私も太郎ちゃんも大好きな多田由美さんが描いてるんで、もうあれのあのね、絵柄も最高だけどストーリーもなかなかいいんで、ぜひ戦闘妖精雪風あのご覧になってみてください、
見なきゃ、ね、またね、そしてまたエンディングにこの曲が流れております、
ね、流れるわけですけれども、うん、はい、こちらもね、あの本日ゲストに来ていただきました、はい、ストロベリーナプキン太一院長様がねご提供いただいた
これちなみにこれ歌ってるの太一院長、
はい、私が歌ってます、
院長が歌ってるこれ
で、あの声を女性に変えてるんでなんか音程がヘロヘロなんですよ、
あなるほど、ちょっと微妙なね、あのなんていうの、このブレイク加減っていうのはそうだったんだ、
だからなんかよかったらまた撮り直させてもらいたいなと、
ぜひあのもうお時間ある時にやっていただければ、はい、もう嬉しく思います、うん、ということでですね、小ネタ超特急、来月は5月19日の放送です、はい、5月19日夜10時からお楽しみに、
うん、
それでは皆さんまた来月、
ぐだぐだいいですね、来月